こんにちは。ローマ人の手紙の4章22節のところを開きいただきたいと思います。この国の最近の現象の一つは、中高年の自殺者が急増していることであると。それはよく知ってたんですが、この2002年の犯罪白書によると、犯罪件数は戦後最高であると。しかも、強盗や恐喝の増加が顕著であるって。で、その中でまた驚くのは、50歳以上の年齢層や初犯者の犯行が目立つんだって。マスコミはこう言います。おそらくこの長期化する不況の影響ではないかって。またあんまりニュースにもならないんですけれども、孤独死の数が増えてます。死が近づいてきて、それが本当に自分に身近なものに感じる年齢になって、人間って自分の人生を振り返ってみて、何のために生きてきたんだろうと考えるものです。みんな幸せな人生を望み、そのことを願いながら生きてきたにもかかわらず、なんと今の私たちの周りには、その人生を呪っている人たちが多いのか。幸せになるということ、皆さん、これただの夢なんでしょうか。そんなことっていうのはありえないんでしょうか。ただ今の現状に満足するように、それが幸せなんだと、そう自らに言い聞かせていくこと、そういう人生なんでしょうか。人生を終えた一人の人物が、こんな風に聖書に記されています。アブラハムは、平安な老年を迎え、長寿を全うして生き耐えて死に、自分の民に加えられたって。アブラハムの一生ですけれども、アブラハム自身、平安な老年を迎え、長寿を全うして生き耐えて死に、ご自分の民に加えられたって。で、皆さん、ここに幸せな人生を過ごした人がいたんです。主の祝福をあふれるばかりにいただきながら過ごした人がいたんです。主が励ましを与え、必要を与え、導きを与えた。しかもこの主の祝福はこの世の生活だけにとどまることなく、彼に主は永遠の祝福、天国を与えられました。アブラハムがこんな素晴らしい祝福をいただいたその鍵は信仰です。そのことについて我々一部前回も見たわけです。アブラハムは主が言われたことをそのまま信じ受け入れました。人が何と言おうと、たとえ人間的に見て不可能と思える時でも、主の言葉を疑いそうになる時でも、彼は主がどんなに偉大なお方であるかということを覚え、不信仰になるのではなく、かえって主に信頼を置き、期待を置いて彼は行きました。このような生き方は神様に大いに喜ばれた。故に彼は神様から素晴らしい祝福をいただいた。もうそれは私たちが見てきた通りです。このように神様によって豊かに祝されたアブラハム。彼は生まれながらに主なる神を信じる信仰を持っていたわけではありません。ある時、主の御言葉を聞いた時、彼は信じるんです。その時から、この祝福の人生が、祝福の永遠がスタートしたのです。この原点を私たちは絶対に見落としてならないんです。 実はこの点が最も大切な点であります。ローマ人の手紙の4章の22節を見ていただきますと、アブラハムのその人生の転機、アブラハムの救いの話が出てきます。ご覧ください。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。だからそれが彼の義とみなされたのだって。この言葉はこの4章の3節にもありましたけれども、旧約聖書創世記15章の6節の御言葉の引用です。今皆さん開けていただく必要ありません。神様がアブラハムに対して彼を外に連れ出して、空の星を見せさせて、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、なんて言われた。あなたの子孫はこのようになると神様おっしゃった。さあそれを聞いたアブラハムはどうしたのか。15章の6節にこうあるんです。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたって。この6節の御言葉がこのローマ人の手紙の4章の3節でも、そしてこの22節でも引用されてたわけです。アブラハムが何をしたのか。この三つの点を後で私たちはもう一回振り返るわけですけども、よく覚えててください。彼がしたことは、まず一つ目は、主なる神様のお言葉をアブラハムはまず聞くのです。そして二つ目に彼はそれを受け入れるのです。アブラハムはその神様のお言葉を聞いたときに、それを確信持って信じ受け入れるんです。確かに神様がお語りになったことをこう見てみますと、彼でなくても人間の理性や常識や経験からすれば信じがたいことでした。しかしその中にあってアブラハムは、これは神様が言われたことだからと言って言われた方を信じました。そして言われた方が神ゆえに言われたことを信じた。神の言葉を聞き、その神の言葉を心から受け入れ、そして三つ目は、その確信に基づいてアブラハムは行動していくんです。これが彼自身が神様のメッセージを聞き、神のお言葉を聞いたときに彼が取った態度なんです。アブラハムは神様から出て行けって言われたときに、どこへ出て行くのか分からずに出て行った。彼は聞いて、信じて、そしてそこに行動が、行いが伴ったということを私たちは見るわけです。そのような選択をしたアブラハム。何が彼に約束されたのか。22節のところにこんなふうに記されてました。彼の義とみなされたって。義。義なるものとみなされた。正しいものとみなされたということです。このみなされたっていう言葉、いろんな意味があるんですが、例えば考慮するとか、判断するとか、そのように思って扱うとか、宣言なんていう意味がある言葉なんです。さあ、それを頭に入れながら、このもう一度22節に記されている彼の義とみなされたんだという言葉を見てみますとね、神様がこのアブラハムを見て、このアブラハムは正しいと宣言なさった。そのように我々はこの御言葉から見ることができるわけです。というのは、この認めるとか見なすというような言葉は法廷の用語なんです。裁判所で用いられる裁判の用語なんです。裁判長である主なる神様が、ご自身の判断でもって信じるものを義である、正しいと宣言してくださること。そのことがここで教えられていることなんです。よく私たちは、イエス様を信じて罪が許されたら、もう罪を犯さない人間になるなんて思っていたことなんてありません、皆さん。私はそう思った。罪が許されるっていうことは、もう罪を犯さなくなることであると思った。で、もしそういうふうに思っておられる方がいらっしゃったら、 きっとあなた今苦しんでるはずです。だってどんなに頑張ったってどんなに努力したってあなた自身変わらないから、なかなか同じことを繰り返すし同じ過ちを繰り返すから、ね、心の中でこれは間違ってる、これはやめようと思ってもなかなかできない。でよく聖書を見てみますと、この義と認めるっていうのはそういうことを教えてたんじゃない。今説明したように、神様が、神様の判断でもって、この人は正しいんだと宣言してくださったんです。さっき裁判で用いられるって私言いました。裁判のちょっと風景を思い出してみてください。被告人がいて、裁判長が判決を下すわけです。ね、その人は有罪であるとか、その人は無罪であるって裁判長が判決を下します。でその判決がどちらに転んだって、その被告人の性格であったり、その人の短所長所なんていうものは、その判決によって変わります？判決が無罪だったっていう、その判決をもらったときに、その人はもう性格が一変しましたと。もう今までやってたことを全然しなくなりました。ありえない話です。でしょ、皆さん。じゃあ何が変わったのかっていうと、その人は無罪と判決が出ることによって、そのように宣言されることによって彼は自由になるんです。有罪と宣言されたら彼は刑務所に行くんです。自由が奪われるんです。その身分が、その立場が変わるんです。神様がおっしゃったこと、それは何かっていうと、神様は罪深い私たち人間に対して、イエス・キリストを信じる者に対して無罪と宣言し、そしてそれだけじゃない、正しいと神様は宣言してくださったんです。つまり私たちには新しい身分、新しい立場が与えられたんです。神の子供として、キリストの弟子としての新しい身分であり新しい立場です。でもだからといって我々のこの罪の性質が完全になくなったんじゃないんです。私たちは神の前に立つことができる正しいもの、清いものとされたんです。その時点から神が私たちのうちに働き始め、そして私たちを文字通り罪の全くない完全なものへとの、とする働きが始まるんです。それは天に上がった時にそうされるわけですけれども、信じた瞬間から神様はそういう働きを私たちのうちに成してくださる。アブラハムがイエス・キリストのことをどこが知ってたか、私たちは聖書の中で見ることはできません。しかし、アブラハムがしたことは何だったかっていうと、神様が示されたことに対して、彼はそれを受け入れたんです。彼は神様のメッセージを聞き、それを心から受け入れ、そしてそれに基づいて行動したんです。この信仰によって神様はアブラハムを正しいと宣言なさった。私たちが忘れてはならないことっていうのは、この神様の素晴らしい祝福、救いというものをアブラハムが得たのは、今まで学んできたように、アブラハムが長期にわたって熱心な、忠実な信仰の歩みをした結果として、その褒美として神様が救いをくれたのではないということです。アブラハムがこのメッセージを聞き、そして一番最初に主なる神を信じたときに、神様はこのアブラハムにこの救いを与えられたんです。じゃあ我々が見てきたアブラハムのあの忠実な歩みというのは、神を信じ信頼して歩むというあの信仰の歩みというのは一体何だったのかっていうと、あれは彼が本当に救われたことの証拠だったんです。彼が救われていることが、あの彼の生き方を見たときに明らかになったんです。さて、この素晴らしい祝福、この救いというもの、パウロは、この祝福は彼同様に神を信じる者に例外なく与えられるということを教えています。この23節、ご覧ください。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためですと。この素晴らしい祝福というのは、 アブラハムだけのものではなくて、信じるすべてのものの上にも与えられるんだとパウロは教えるわけです。この24節、この24節の後半のところに、その信仰を義とみなされるのですと、こんなふうに記されています。ちょうど23節と同じことが繰り返されてますね、皆さん、ね。でも実際にこの24節を見てみますと、この義という言葉が24節には出てこないんです。訳者がわざと、あえてここにこの義を付け加えたんです。何を言っていることが明白だから。で、この24節を見てみますとね、その信仰を義とみなされるのですとこう書いてあって、みなされるという言葉がここにも再び出てくるんですが、この著者は、パウロは、アブラハムがいただいたこの救い、この神様からの祝福が、今の時代にあって、神を信じる者に同じように確実に与えられるんだということを強調したかったんです。そこで、この24節にこの著者であるパウロは、23節にないことをしたんです。どちらも日本語ではみなすというふうに訳してるんですが、23節のみなすと24節のみなすとは、同じ言葉は使われてるんですが、それだけじゃないんです。23節のところに出てくる一つは、一つの動詞、みなすという動詞なんですが、24節には、そのみなすという動詞にもう一個動詞がくっついてるんです。その動詞は、真意によって、神様の御心によって、何々することになっているという意味を持つ動詞が付けられたんです。で、この動詞をもう少し、そのギリシャ語の辞典で見てみますと、神様の決定、神様の意思、つまり真意に必然的に伴う行動は必ず起こるんだと。それは運命づけられてるんだという意味を持ってるんです。何を言いたかったのか。パウロはこの24節のところで、この見なされるんだと日本語で訳されているこの箇所に、真意によって何々することになってると。神様が決定なさったらそこに必ず伴ってくる行動は絶対に起こるんだっていう、そのことを確実に読者に知らせるためにこの言葉をつけてるんです。だから、あなたがこのアブラハムと同じように神を信じるならば、そのあなたには神様が確実な約束をくださってる。それはどんな約束かっていうと、あなたにも彼と同じように罪の許しが与えられる。この祝福が与えられるということを強調しているんです。ですからアブラハムは神を信じたゆえに義とされた、救いに預かった。同時に今の私たちの中でも彼と同じように信じる者には間違いなくこの救いが、この許しが与えられる。それは神様の約束なんだ。神様がそのことを確実に約束してくださってるんだということをパウロは明確にしておきたかったんです。さあ、本当の幸せ。アブラハム自身が持ってたこの本当の幸せってのは全部ここから始まるんです。罪許されるところから始まるんです。実はダビデというイスラエルの王様もそのことを私たちに教えてます。詩編の32編というところを見てみますとね、そこにこうあるんです。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人はってあるんです。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人って、一節と二節のところに記されてました。この幸いなことよ、その背きを許され罪を負われた人はっていうのを、まあ、私たちの言葉で訳すとしたら、祝福されたものよって。その人はその背きの罪が許され、 その罪が許された人である。イスラエルの王様として君臨したダビデ王様が、この世の富ではなく、名誉名声でもなく、権力でもなく、教育でもなく、罪の許しをいただいた者こそが、最も幸せな人なんだということを言った。非常に意義深いことです。この詩編の32編がこう教えるんです。その後見てみますとね。私は黙っていた時には一日中見えて私の骨骨は疲れ果てましたって。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。ね、罪許されていない、罪を犯している時っていうのは、自らに重荷をもたらし、乾きをもたらし、苦しみをもたらすんだって。しかしそのような罪から解放された時に、私たちはこの神様の祝福を初めて経験することができるんだということをダビデが言っているんです。皆さん、神様の祝福をいただいてあなたも生きていくことができるんです。アブラハムがそうだったように、あなたにも人生の転機が訪れるんです。あなたにもこの神様の祝福をいただいて、そして神様がくださる幸せな人生というものを生きていくことができるんです。ですから今朝我々はこの続きから、この祝福の鍵であるこの罪の許し、この救いをあなたにもたらす本当の信仰というのはどういうものなのか、そのことをご一緒にこれから続けて見てまいります。ここでこの著者が私たちに教え続けていくことは、アブラハムが信じたように、我々も信じるならば、この祝福をいただくということです。さっきもお話したように、アブラハムは神様の言葉を聞きました。そして彼はそれを受け入れました。そして、それに基づいて行動したんだと。それが主に喜ばれたんだということを見てきた。同じことを我々は神様から望まれているし、要求されているんです。まず我々が、今の私たちが、今あなたがこの救いをいただくために必要な、そのステップの一番目は何であるかっていうと、聞くことです。神様が語られていることを聞くことによってあなたは真理を知ることになります。このことを知らなきゃいけない。何をあなたに対して神様は教えようとしていらっしゃるのか。あなたは何を知らなきゃいけないのか。真理だと今お話したんですが、何か。まずね、本当の自分というのを知ることなんです。そして本当の神様を知ることなんです。そして本当の救いを知ることなんです。本当の自分を知ることが必要なんです。で、聖書を見てみますと、聖書はあなたに対して例外なく、すべての人に対して、あなたは罪人であると宣言されている。確かに私たちはこの言葉を聞くと、あまりにもこの言葉重たいんで、私たちは否定してしまいがちなんですけれども、この罪人って神様はおっしゃる。で、この罪人っていう言葉をね、我々聞いたときにそのようにアレルギーが起こるのは、この言葉の意味を履き違えています。私たちがこの罪人っていう言葉を聞くときに我々は刑法を犯した犯罪人というふうにすぐ思ってしまう。ですからこんなふうに思うんです。確かに私は完全でないのはわかってるけれども、人の道を踏み外してもいないし、人に迷惑もかけてない。一生懸命私は真面目に生きてきたって。こんなふうにおっしゃる方が非常に多いんです。皆さんこんなふうにご自分もおっしゃいませんでした？神様があなたは罪人ですって言われたときに、私はそんなにひどくないって。私はイエス・キリストを信じる前に、教会に来る前に、もし誰かが私に、あなたは死んだらどうなるって誰かが聞いたとします。私は自信を持って間違いなく私は天国に行くと、そう言ったはずです。なんでって聞かれたら、私は悪いことをしてへんからと。だって私は法律を犯してもいない。そう思ってたし、 そして私は刑務所にも行ってない。だから私はいいんだと、そういうふうに思ってた。つまり罪人っていうのは、この刑法を犯した者、犯罪人というふうに我々は思ってしまうんです。確かに、ここにいらっしゃる皆さんお一人お一人、一生懸命人生を生きていらっしゃると思う。この中に、素晴らしい市民がいらっしゃると思います。責任を果たし、一生懸命生きていらっしゃる。確かに人から見たら、本当にあなたは素晴らしいと言われるような人、たくさんいらっしゃると思う。でも神様は、そういうのを見てんじゃないんです。神様が問題とされているのは、神である主に対するあなたの生き様なんです。神様に対してあなたがどんなふうに生きているのか、その点を問題しているんです。このローマ人の手紙の一章のところに、そのことの説明が詳しくされています。どうぞそこをお開きください。ローマ人の手紙の一章です。一章の21節からご覧くださいますでしょうか。というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせずかえってその身は虚しくなりその無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり不滅の神の見境を滅べき人間や鳥獣を這う者の形に似たものと変えてしまいました。そして25節。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ、とこしえに褒めたたえられる方です。アーメン。また26節から、最後まで見ていきますと、こういうわけで神は、彼らは恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の世を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な世を捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と、むさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と、争いと欺きと、悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。このふうに記されているわけです。神様があなたをご覧になるときに何をご覧になるか。それは神様に背き、逆らっているあなたのです。今三つのことがここに出てきましたでしょ。なぜあなたは神様に逆らっているのか、なぜあなたは神様に背いているのと神様が背いているのかと神様がおっしゃるのかというと、21節をご覧いただきますと、神を知っていながらその神を神として崇めないからだって。つまりあなたの問題は本当の神様を神様として崇めないところにあるんだと言っているんです。神様がいらっしゃることはあなたもわかるんです。しかしあなたは、どの方が本当の神様なのかを探ろうともしないんです。二つ目見てください。23節と25節のところに。不滅の神の見境を滅べき人間や鳥獣を這う者の形に似たものと変えてしまいました。25節にも彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたって。いいです、皆さん。あなたの問題というのは何かっていうと、本当の神を崇拝しないだけじゃない。あなたは偽りの神を信じ、それに仕えているところにあるというんです。あなたが手を合わせている対象はどういうものであるか考えてください。あなたは人間を神として崇拝していません？あなたは人間が手でこしらえたものを神として崇拝してません？あなたは神様がお作りになった動物を神として崇拝してません？私たちの周りに、特にこの日本という国で神と名のつくものが溢れてます。しかしその一つ一つを見ていったときに、それは過去の人間であったり、動物であったり、人間が作ったものである。そういうものを崇拝し、そういうものに仕えている。それが、神があなたを罪人というところなんだって言うんです。 だってあなたは誠の神を信じないだけじゃない。あなたは偽りの神を神として崇拝して神様に逆らっているからって、ね、この国はもう人間の考え出した宗教があふれています。しかしそれはあくまで人間の考えであり人間の教えです。三つ目を見たときにこの26節のところから記されていました。神様の定めに対して意図的に逆らってるんです。人間は何をしているか、26節、27節を見たときに、これはもう同性愛です。このような罪を犯してるんです、人間は。生まれながらじゃないんです。彼らは神を知ろうとしたがらない。神様を信じようとしないゆえに、彼らは自分の好き勝手な生き方を選択したんです。そしてこのような罪に罪を重ねるような生き方をして神に逆らい続けているんです。神様はこのように神を信じないで自分勝手に生きる選択をした人々に対して、じゃあ好きにしなさいということで彼らに好きにさせたんです。そしてその結果彼らはこのような記されているような罪に罪を重ねたんです。32節ご覧ください。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、とっても興味深いことを神様はここでおっしゃった。そのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っているって、つまりね、我々人間というのは、誰からも教えられなかったも、誰から教えられなくても我々生まれながらに、間違ったことをすればこれ間違ってるっていうことを感じるって言うんです。わかるって言うんです。でしょう皆さん。幼い子供でも悪いことをしてるときはその態度を見たらよくわかります。なんでそういうふうな判断ができるかっていうと、人間って生まれながらに私たちの心の中に絶対的な善というものがどういうものなのか我々の心の中に植え付けられてるからです。だって我々阪神高速を走るときに、もし例えば100キロで走ってたら、必ずほとんどの人後ろのバックミラー見るんです。なんで見るかっていうと、我々は、この制限速度は確か80でしたね、あれ。80だったなというのをみんな分かってるから、それを超えてるときは、違反してるって分かってるから、そういう行動になって現れるわけです。ね。そんなこと知らなかったら100キロで走ってようと150キロで走ってようと我々全然問題としない。でもこれは違反やでっていうのは分かってるから、私たちはミラーを見たり、ある人はレーダーをつけたりいろんなことをするわけです。ね。皆さんね、私たちの心の中にこれは違う。これは間違ってる。私たちはこれは良心の呵責であるなんてよく言いますけれども、ちゃんと私たちの心の中に基準とする善というものが植え付けられているんです。ですからそれに反したときには、あ、間違ってるっていうことが分かるようになっているんです。ですから我々は子供の時から、その善に反することをしたときに、私たちは、その全てが分かるわけじゃないですけれども、私たちはある程度、それを判断することができ、私たちは間違ってるなって、嘘をついたときにこれは間違ってるなっていうことが分かるんです。つまりこれは、この32節が言うように、そのようなことをすることは、神様に逆らうことなんだということを私たちは悟れるんです。でも、人間はどうするかっていうと、それを行うっていうんです。しかも、それを行う者に心から同意するっていうのは何のことを言ってるのか。我々は自分の意思でもって、神様に逆らう選択をし続けてるんだって言ってるんです。悪いと分かっていながらやめられないってよく言うけれども、これやめようとしないんです。やめたくないんです、はい、この御言葉は私たちに神様に逆らっている点を教えてくれました。本当の神様を神様として崇めてないこと、偽りの神様を本当の神様として崇めていること、そして神様の定めに意図的に逆らっていること。神様の教えに意図的に逆らっていること。そのことをこのローマ書の一章を我々に教えてくれたんです。ですから、 神様はあなたのことを罪人だと呼んでるんです。あなたは神様に背き、逆らい続けてるから。しかもあなたの意志を持って。だってそうでしょ、皆さん。神様の御言葉を聞くと、神様はあなたの心の中に働くんです。しかしあなたはその神様の働きに対して、ノーとおっしゃるんですよ。あなたがそれをやめさせるんです。必要ないとするんです。神様はいらないって言うんです。もう自分の今まで信じてきたことで間に合ってますって言うんです。そうしてあなたは神様に対して、固くなさのゆえに心を開こうとしないんです。だから私たちは神様が、神様に逆らっている罪人だと宣言してくださっていることを知るだけじゃない。その次は、この同じローマ書の2章を見てください。5節。今言ったことが書いたんです。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのですって。神様は、あなたの運命は永遠の裁きであるということを教えてくれているんです。あなたが罪人である、それを教えただけじゃない。あなたは永遠の裁きに向かっているんだと。あなたの運命は永遠の裁きなんだということを教えているんです。なぜかというと、あなたの心があまりにも固くなで、真理に対して、神に対して心を開こうとしないからなんです。我々みんな言うんです。もうみんな同じことをしてるじゃないかと。彼らと比べたら私のやってることなんて比較にもならないなんて。そんなふうに考えたことありますでしょ？神様はね、人と自分を比較して優劣をつけなさいなんて言ってるんじゃないんです。神は、あなたのそのいつまでも神様に背く生き方、その偽りの神々に慕い続けようとする神様に逆らう罪の生き方に対して、それを怒り、それに対して裁きが下ることを警告していらっしゃるんです、ね。あなたが知らなきゃならないことって何かっていうと、そのように神様に逆らい続けているあなたには、ね、定まった運命があるって言うんです。それ永遠の裁きなんだって言ってるんです。そのことを神様は警告されてるんです。そして三つ目に私たちが見ることは、私は私を救うことができないということなんです。罪に対して私は無力なんだということなんです。旧約聖書のエレミヤがこんなことを言うんです。クシュ人が、これエチオピア人ですけれども、クシュ人がその皮膚を、氷がその斑点を変えることができようかって。もしできたら、悪に慣れたあなた方でも善を行うことができるだろうって、こんなふうにエレミヤの13章の23節の御言葉が教えます。エレミヤの13の23です。人間はどんなに頑張ったって努力したって自分の皮膚の色を変えることはできない。動物はその模様を、斑点を変えることはできないって。つまりあなたがどんなに努力したって、あなたは罪を犯さない完全なものになることはありえないんだって言ってるんです。で、この話をしますとね、大概の人はわかるんです。もう私はどんなに頑張ったってダメですと。清い正しい人間になるように一生懸命頑張ってきたけどダメです。なさったでしょ、皆さんも。正しい人間になるように頑張りましょうってやってきたけど、ダメだったでしょ？心の中入れ替えて、こういう思いを持たないように、こういうこと言わないように、こういうこと考えないようにしようと努力して、自分を根底から変えようと努力したってダメだったでしょ？何も言わないっていうのは、いいやとおっしゃるんでしょうか。ダメでしょ？ね。でも、そのことを分かっていながら、みんなこう言うんです。私は自分の力で努力して天国に行くんですって。みんなそう言うじゃないですか。努力しなきゃいけないって。もっと頑張んなきゃいけないって。もっといい人間になるように努力しなきゃいけないんだって。言ってることに矛盾があることになかなか我々は気づかないんです。 それはね、この罪の許しに関して我々は自分勝手な考えを持っているからなんです。こうしたらいいんだとする自分なりの考えがあるんです。よく聞くのは、もっともっと修行を積めば、きっと罪許され天国行けるんだって。ある人はこう言うかもしれない。何かを一生懸命、熱心に信仰さえすればいいんだって。ある人は善行を積めば、ある人はこういう集会に参加し続けていれば。私はある坊さんからそう言われたんです。この集会にずっと参加してたら救われますよって。ある人は先祖を熱心に敬い、その先祖を祭りさえすればいいって。ねえ。あなたも分かっているように神様がおっしゃるのは、あなたがどんな努力をしても、あなたの努力で救いを得ることはないってことです。だから救い主が必要だったんです。しかし私たち人間というのは、誰が何と言おうと、たとえそれが神様であったとしても、そんな言われることなど全くお構いなし。自分がそう思わない。私はそう思わないなどと言って、その固くなな心の姿勢を変えようとしないんです。そこに問題があるって言うんです。気づいてください、皆さん。神様はあなたが自分で自分を救えない弱い存在だということを知ってらっしゃるんです。だから、あなたのために救い主を送ってくださったんです。神様は我々ができないことを知ってくださったんです。ですから私たちは自分の本当の姿を知るだけじゃない。自分の本当の必要も同時に知ることが必要なんです。それは私は救いが必要だということです。私は罪の許しが必要だということを我々は知ることが必要なんです。さて、今私たちはね、自分の本当の姿を知ることが必要だ。そのために御言葉が何を我々に教えてくれたのか見てきたんです。我々は罪人であり、我々の運命は永遠の裁きであり、そして私は自分で自分を救うことができないもんなんだ。そのことを見てきたんです。そのように神様がおっしゃるんです。あなたや私に対して。そしてこの聖書は私たちに自分がどういうものなのかっていうのを教えるだけじゃない。神様って方がどういう方なのかを教えてくれるんです。聖書は私たちに唯一誠の神様がいらっしゃるんだ。神は一人だ。っていうことを明確に教えるんです。その方がどういう方なのかっていうのを教えてくれるんです。でもね、この神様、絶対者なる唯一の神っていうことを聞くと我々日本人は戸惑うんです。だって我々の国ってのは多神教の国じゃないですか。この聖書の教える唯一誠の神様というこのコンセプトがなかなか理解しづらいんです。というのも、あの神という漢字、これをよく調べてみますとね、こういう意味なんです。神っていうのは、火、つまり太陽であったり、月であったり、風であったり、雨であったり、雷など、自然界の不思議な力を持つものと訳されているんです。こうなると、私たちの生まれながらに信じてきた神と繋がりましたでしょ、やっと。そういうものを信じてきたんです、我々。またそこにはこう続けて書いてある。天の神って。ちゃんとそこも入ってるんです。その後にまたこうあるんです。理性では分からぬ不思議な力だって。こういうこと聞いたことあるでしょ？なんか、よく分からない、なんか、すごい力が存在するんだなんて。それが我々日本人の言う神なんです。だってこの神という漢字の成り立ちを見てみますとね、示す辺に申すって書くじゃないですか。この申すっていうのは、稲妻の伸びた姿を描いた象形文字なんです。おかしな象形文字です。その稲妻がこう伸びた、その姿がこの申すであり、この辺である、この示すっていうのも、この示すっていうのは、神霊、神様の霊の加工してくる祭壇を描いたものなんです。そこに神々の心が示されるので、示すという意味になったって言うんです。 そうするとこの神様っていう感じを見たときに、稲妻のように不価値な自然の力なんです。こういう神を私たちは信じてきたんです。神ってこういう方であると我々思ってた。ところが聖書を見たときにそれは違うっていうことを見たんです。聖書を見たときに本当の神様とはどういう方なのかっていうのを見たんです。アブラハムがそのことを信じたように、その方というのは全てのことを知ってらっしゃる、あなたの考えもあなたの思いもあなたの想像も全部知ってらっしゃる方、それが神なんだって。清い正しいお方である。故にその罪を完全に裁かれる方なんだって。ご恩寵に満ち溢れたお方である。故に罪深い人間を救い、そして救われた人間のために常に最善をなそうとしてらっしゃる方だ。この方は命を与えることのおできになる方なんだって。アブラハムはそれを信じたんです。この方は約束を必ず守られる真実なお方です。神様おっしゃったら必ず守られる。嘘をつくことはないんです。そして神様は不可能のことのない方です。全能の方です。どんなことでもおできになるんです。この4章を見ていただいて、24節の後半、すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちもとあります。パウロはここで神を信じる私たちもその信仰を義とみなされるとは書かなかった。神様についての詳しい説明がなされている。それは私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方なんだって、ね。パウロは知ってたんですよ。本当の神様っていうのは全能であるゆえに、その死という力も完全と打ち破ることができる。人間はどうすることもできないこの死。しかし神は全能であるゆえにその死を完全と打ち破ることができるんだって。これが神様だって言うんです。こんな方がこの聖書の教える神様なんです。人間でもない。人間が作ったものでもない。そのすべてをお作りになった方です。絶対者なる方です。そんな神がただ一人存在なさることをこの聖書は我々に教えてくれるんです。ですから私たちは間違った神観を捨てる必要があります。正しい神観を持つことです。神とはどういう方なのか正しく知ることです。そして三つ目、私たちはこの聖書は私たちに本当の救いというものについても教えてくれます。この25節ご覧くださいますか。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められたために蘇られたからです。イエス様の十字架と復活の話がここにされています。この十字架と復活という出来事こそ、私たちに祝福をもたらす最大の鍵です。この25節は私たちにこのイエス・キリストこそが唯一誠の救い主であることを教えてくれているんです。どうしてそう言い切れるのか。なぜそれがわかるのか。その理由がここに記されます。ご覧ください。まず、主イエスは死に渡されたとあるんです。死に渡されたっていう言葉は引き渡された。つまり囚人が自分の刑に服するために引き渡される話をしているんです、これ。ね。罪を犯した人は自分の刑に服するために引き渡される。ところがイエス様の場合はちょっと違ったんです。イエス様は確かに十字架にかかってそこで処刑されたんです。しかしイエスの場合はちょっと違った。というのはこの聖書が言うんです。主イエスは私たちの罪のためにと書いたんです。つまりイエス様があの十字架におかかりになったっていうのは自分の罪のためではなかったんだって。私たち人間の罪、あなたや私の罪のためだったっていうんです。ですからこの25節が教えるのは、我々が犯した罪ゆえに、我々が受けるべき死刑の刑をイエスが代わってくださったんだということを言っています。 イエスもあなたの身代わりとなって、あなたが受けるべき罪の裁きを受けてくださったんです。こんな方がどこにいます？この世の中には聖人と呼ばれる人がたくさんいるでしょうし、そしていろんな宗教家がいます。しかしあなたの罪のために十字架で命を捨ててくださった方がどこにいます？イエス様はあなたの身代わりとなって十字架で死んでくださったんです。そして見てください、続き。主イエスはよみがえられたからですと書いてあるんです。何のために？私たちが義と認められるためにと書いてあるんです。なんとなくイエス様はよみがえってきたんじゃないんです。義と認められるためにです。さっきから見てきたように、正しいと宣言されるために。ちょっとイエス様ご自身のこの地上での生涯を思い出してみてください。イエス様は人々にご自分のことを明かしてこられました。イエス様は人々にご自分は罪を許すことのできる救い主なんだということを宣言し続けてこられた。十字架にかかる前もイエス様は、こうして私が十字架で死ぬのも、この身代わりによってあなたの罪を許すためだってことを公にお話になった。覚えてらっしゃるでしょ、皆さん。そういうふうにイエス様は人々に話してこられたんです。で、この宣言が本物であるかどうかっていうのは、イエス様が死ぬ前に予言していた、私はこれから十字架にかかります。しかし私はその後3日後にその死から完全と蘇りますということが、実際に起こるかどうかによって明らかになるんです。イエスはおっしゃっていたように3日後にその死から完全と蘇ってこられたんです。しかも、見てください。いいですか？24節見ても、イエスを死者の中から蘇らせた方。25節の蘇らせた。これどちらも受け身なんですよ。実はイエス・キリストをその死から神、ご自身が、父なる神が蘇らせたんだって言ってるんです。何のためにそんなことをしたのかです。父なる神がイエスをその死から蘇らされて、出されたのは、このイエスが、ぜひ聞いててください。このイエスが本物の救い主であることを神様は宣言なさったね。イエスを蘇らしたんです。イエス様の復活というのは、このイエスが本物の救い主であるとの神様の宣言なんです。このイエスによって、いかなる罪も許されることを立証するために神様がなさったこと、それはこのイエスを死から蘇らせてくることだったんです。この方があなたの罪を許してくれる救い主なんだ。そのことを神様を公にしたんです。イエス・キリストの救いが本物であること、この方が本当の救い主であることを神様が宣言なさった、その行為がこのキリストの復活だったんですよ。ですからこのイエス様の十字架と復活のどちらかが欠けていてもそこに救いはないんです。十字架がなければ私たちに救いの道がなく、かえって自分の罪の永遠の刑罰だけが私たちを待ちます。イエスの復活がなければ私たちに救いはありません。なぜならイエスは本当の救い主でなかったからです。しかし確かにイエス・キリストは我々の罪のために十字架で死なれ、約束通り3日後に蘇ってくださった。この方こそ唯一誠の救い主なんです。そのことをパウルはここで教えているんです。これが我々がこの救いをいただくために知らなきゃならないことです。そのことをパウルは私たちに教えてくれるんです。いいですか、皆さんと。あなたが本当はどんなに汚れた存在なのか、神の前に罪深い汚れたものだということをあなたは知らなきゃいけない。あなたには永遠の裁きが待ってるんだということを知らなきゃいけない。そしてあなたはどんなに努力しても、あなたの努力はあなたを救うことがないんだということを知らなきゃいけない。あなたは罪人なんだということを知りなさいって言うんです。そしてあなたは 本当の神様がどういうお方であるかということを知りなさいって。清い正しい裁き主なる神が、罪深いあなたのすべての罪を知った上であなたを愛しているんだ。そして、このイエス・キリストこそがあなたのために与えられた唯一の救い主なんだ。そのことを知りなさいって言うんです。そのことを教えてくれた。ですからそのことを聞いた私たちは次のステップに進むことで、ステップ2っていうのは、アブラハムがそうであったように私たちは聞くだけじゃない。聞いたことに同意するんです。心から受け入れることなんです。これがこの救いをいただくための二つ目のステップです。聞いたこと、その真理を心から受け入れる、同意することです。わかりました、神様って。その通りです。私はそれを信じますと。そして三つ目のステップは何かと言いますとね。信頼なんですよ。信頼。それに従っていきましょうとする決心なんです。最初にもお話したように、アブラハムのその歩みっていうのを見たときにね、真理を聞きました。それを心から受け入れました。そしてアブラハムはそれに従っていこうとした。だから神が行けって言われたり行ったんです。神の約束を信じて、そして行動を起こしました。そのことが必要であることを私たちは教えられるんです。ですからね、皆さん。偽りの信仰っていうのはね、頭だけの信仰、つまり事実をただ認めるだけの信仰、ここには救いはないんです。今まで聞いたこと全部わかってます。知ってます。イエスが誰であるかも、自分が誰であるかも、分かってます。このイエス様を信じたら救われるんだ、分かってます。この分かってるだけでは、あなたに救いはないんです。私が一番恐れるのは、そういう自称信仰者が非常に多いんではないかということです。いろんな聖書の質問をしても、見事に答えることができる人はいっぱいいます。分かってんですよ。知ってるんですよ。でもね、それを心から受け入れて、それに従っていこうという決心がなされたかどうかなんです。この辞書でこの信仰というのを引いてみますとね、私もこれ見て感心したんですけども、なるほど、その通りだというような意味がちゃんと書いてあったんですよ。こう書いてありました。絶対者を深く信じ、偉大なものとして崇めて従うんだと。ね。間違ってないでしょ？その後は日本人やなと思ったんです。特に神仏を信じてその教えにしてくださいって書いてあったんですけど、しかし言わんとしてることは分かってるんです、ね。神様を信じてその教えに従っていこうとです。これが信仰なんだって。ただ事実を認めただけじゃないんです。それを信じてそれに従っていこうとするんです。私は神様から真理を教えていただいたって、私の本当の姿を見た、私は神様に逆らってきた、私は神様に背いてきた、誠の神を信じないで偽りの神々を信じそういうものに仕えてきた、私は間違ってたって、その罪ゆえに私は地獄に行って叱るべきだって、私はどんなに自分で努力しても、私の努力が私を天国に導き入れることは絶対ないんだ。そのことがよく分かったと。そして、こんな私のために神様が救い主を送ってくださり、その救い主が私の身代わりとなって十字架で死に約束通りに蘇ってくださった。この真理が分かったって。ここまでいいですね。さあその次です。神様、私はもう今までのようにあなたに逆らう生き方をやめます。これまであなたに逆らってきた私はそういった間違った生き方をやめます。今日から私はあなたを信じ、どのような犠牲が伴ってもあなたの望まれることに従っていきます。なぜならあなたは私の神です。 私はあなたに従って決心をします。そうして私たちはこのイエス・キリストをあなたの神と信じ、あなたの救い主と信じ、あなたの新しい主人としてこの方に従って決心をするんです。これがアブラハムが行ったことであり、これが義とされた信仰であり、この信仰によってあなたも祝され、あなたも救われるんです。ね、皆さん、アブラハムに与えられたその素晴らしい祝福をあなたも私もいただくことができます。しかしそのためには信仰が必要でした。自分勝手な信仰じゃない。神様の教えてくださる信仰です。自分の考えじゃない。神の真理に基づいた救いです。今日私たちはそのことを神様から再び教えられました。このイエスによって我々は救いをいただくんだって。問題は、あなたはこのイエス・キリストを心から受け入れて、あなたの神として、あなたの救い主として、あなたの主人として受け入れて、このイエス・キリストに従っていこうという決心をなさったでしょうか。今までのように神様に逆らう生き方はやめますと。この神様に従っていきます。ですからどうぞ主よ、私を導いていってくださいって。もう一つ聞かれるとしたらね、もしあなたがその決心したんだったら、あなたの心の中にこの後もいろいろと疑いが出てくるときに、アブラハムがしたようにもう一回戻らなきゃいけないんです。ね。アブラハムがしたことは疑いが出てきたときに神の約束に立ったんです。あなたの信仰もあなたが疑うならば神の約束に立つことです。私はこのイエス・キリストを私の神と、私の救い主と、私の主と信じて、この方に従って決心した。この方が私を許してくださる。この方だけが私のすべての罪を完全に許してくださる。救い主だ。私はあなたを信じます。そこに立ち返ることです。この御言葉が何を言っているかです。だってアブラハムが祝されたのは、疑いそうになった時でも、神の約束に立ったんです。神を信じたんです。ひょっとしたら今あなたに必要なのはそこかもしれない。信仰を持っててもその信仰ぐらついてるかもしれない。もう一回立つことです。神の約束に。そして進んでいくことです。だってその時に、アブラハムが祝されたように、あなたも祝された人生を歩んでいくことができるんです。何のために生きてきたんやと。そう問いかけるときに、神様のためだ。そして神はこんなに祝してくださった。そんな人生はあなたも今からでも過ごすことができる。必要なのは信仰です、皆さん。必要なのは信仰なんです。父なる神様、今日ももう一度あなたの御言葉を共に見ることができ、心から感謝をいたします。今日お集いのお一人お一人のうちにあなたが働いてくださって、どうぞ皆さんをこの素晴らしい救いへと導いてください。誰一人としてこの救いから漏れることがありませんように。またどうぞ神様、この中であなたを信じておられない魂にあなたは働いてくださり、あなたは救いへと導こうとしてくださっています。その声に耳を塞ぐことがありませんように、その声に心を閉ざすことがありませんように。今日救いを求めてあなたの前に出てくることができますように。どうぞ救われる魂をあなたが起こしてくださるようにお願いいたします。また救われている者も神様、どうぞ疑いの多い世の中にあって、惑わす者が多い世の中にあって、しっかりとあなたの御言葉に立って歩み続けていくことができますように。そして神様、あなたが約束してくださった、そしてアブラハムが実際に経験した、この神のくださる幸せな人生を、私たちは全うしていくことができますように。愛する皆さんの上に主の素晴らしい技がなされますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。